津村ストーリー、自然と健康を科学する。はじめに、1923、大正12年、初代津村従者が自筆で書いた学の文面には、こんな言葉が残されています。中将湯は奈良朝時代の祖先より伝来の婦人薬にして、卓絶の意向あり。世の種苗者を救済するは、社会公益の一端にもなりて、意義ある事業なりと。中将湯をフラッグシップに、初代従者は日本の伝統医薬である漢方に真の価値を見出していました。逆風吹きすさぶ時代にあっても、その信念は少しも揺らぐことはありませんでした。創業者の信念は、百数十年以上もの時を経て、自然と健康を科学するへと踏み固められてきました。本ストーリーから、私たちの理念に宿る伝統と革新の DNA について、そして何より、この理念こそが、津村グループが社会とともに持続的に価値を創造していく根源であること、皆様の心にお届けできれば幸甚です。津村ストーリーは、あるお姫様の物語から始まります。1893、明治26年の創業以来、たくさんの方々にお育ていただいた私ども津村は、百数十年以上の歴史をつなぐ婦人療薬、中将湯と、そのルーツである伝説の姫の話を避けては語れません。時は今から1200年以上も遡ります。その姫は、藤原鎌足の夜叉子として、747年、奈良時代、豊成公と紫の前の間に生を受け、中将姫と名付けられました。中将姫は幼くして母を亡くし、義母にいじめられ、何度も命を奪われそうになりましたが、豊成公の家来、松井加藤太の計らいで、ひばり山、奈良県に逃れ、人里離れた山奥に隠れ住むことになりました。その際、当時の宗家が庵を建ててお世話をしたと言われているのですが、実はこの宗家こそが津村順天堂初代津村従者の母方の実家である藤村家だったのです。ある日、中将姫は父に偶然発見され、無事に屋敷に戻りましたが、姫は栄華な生活を望まず、父の許しを得て大麻寺に出家しました。やがてひばり山清蓮寺、765年に建立の開祖となるのですが、大麻寺での仏道修行の傍ら、人助けになるとの教えを受け、進んで薬草や薬法の知識を身につけ、その功徳を庶民に施しました。中将姫は29歳でこの世を去りますが、姫が最初に身を隠した時にかくまったことが縁で、婦人薬の処方を藤村家に伝授。藤村家ではこれを家伝薬として子孫に伝えられてきました。女性に寄り添うという強い思いを持って、中将湯本舗津村順天堂を創業しました。初代津村従者は、幼い頃からこの家伝薬の宅工を見聞しており、療薬を世に広めることは社会公益の一端を担う意義ある事業と位置づけ、1893、明治26年4月10日、中将湯本舗津村順天堂、現津村を創業。家伝薬は中将姫伝説から生まれたことから、婦人療薬中将湯と名付けました。時は明治。近代日本の歴史が始まる中で、医学における西洋化も着実に進んでいきます。一方で、当時の医学は富国強兵を背景として、軍医が中心だったため、一般の人々がその恩恵を受けるには、まだまだ十分とは言えない時代でもあり、女性や子どもは医療から取り残されていました。そんな時代にあっても、初代従者は女性に寄り添う精神を胸に刻み、婦人療薬中将湯ブランドをフラッグシップに、津村順天堂の舵を取りました。良い薬は必ず社会の繁栄につながり、人々の幸せに貢献するはずという 強い思いが込められた良薬は必ず売れるの信念のもと、初代従者は中将湯の品質管理、そして研究に重きを置きました。原料を精選し、調剤を厳密にし、傍ら文明の学理に基づくエビデンスの確立が重要と位置づけ、特に薬効の的確さの証明には時間と費用を惜しみなく費やしたのです。そしてその一環として、7名の著名な産婦人科の博士や教授に中将湯の薬効を研究してもらいました。これこそが津村の自然と健康を科学するという経営理念の延源となっているのです。創業者のブランド戦略は和魂洋裁そのものでした。初代津村従者は広告戦略、ブランド戦略にも積極的に取り組みました。特筆すべきは、創業からわずか19日目、1893、明治26年、4月29日の朝の新聞広告です。当時にしては斬新にして大胆な構図の津村史上第1号となる大々的な新聞広告を展開し、中将湯ブランドの認知を効果的に高める戦略に打って出ました。中将姫をイメージした美人商標を入れた中将湯の木版を紙面のど真ん中に置き、商品の登場感、存在感をアピールするとともに、中将湯ブランドを視覚的にも強く印象づけました。また、特に目を引いたのが、中将湯が産婦人科の権威によって、その薬効が研究されているとして、研究に関わった7名の博士や教授の名前と肩書きを、記事広告の形で発表したことでした。加えて、広告の中で、中将湯のすべての販売店、当時59箇所を全国的に紹介したのです。さらに、1895、明治28年には、日本初となる中将姫の図柄を入れた巨大なガスイルミネーション広告を本社ビルに取り付け、道行く人の目を奪ったかと思えば、アドバルーン広告を他に先駆けて宣伝に活用するなど、広告の常識を覆す手法を積極的に取り入れ、常に話題をさらいました。初代従者のアイデアによる広告、ブランド戦略、そして科学する姿勢が功を奏し、西洋化の明治にあっても、日本の伝統医薬である中将湯は大衆に受け入れられていきます。やがて創業の信念、良薬は必ず売れるを裏付けるかのように、中将湯ブランドは婦人薬の代表的な存在としての認知度が高まり、穏やかな追い風を受けながら順風満帆に進み始めました。世の中には偶然の産物という言葉があります。津村にも奇跡的な偶然と遭遇した出来事がありました。ある日一人の社員がこんなことを言い出しました。中将湯の残り物をお風呂に入れてみたら、体がとても温まり、汗もが収まったと。残り物とは、中将湯を製造する過程で出る生薬の切れ端や粉で、このまま捨てるのはもったいないのでは、何かに応用できないかという素朴な疑問から生まれた偶然の産物でした。ひょっとしたら、初代従者は持ち前の勘と好奇心からこの話をヒントに、中将湯の新たな可能性を探りながら開発に乗り出しました。そして、1897、明治30年、ついに薬剤という新たなカテゴリーを生み出すことに成功。薬湯薬剤、中将湯の誕生となったのです。この薬草風呂の発想は、百数十年以上経った現在、津村の薬湯バスハーブとして、世の人々の心と体に健康と癒し、そしてぬくもりをお届けしています。明治、大正、昭和と時代の大きなうねりの中で、自ら新しい道を開拓してきたフロンティアスピリットのドラマが展開します。1953、昭和28年、津村順天堂は創業60周年を迎えました。それを記念して、翌29年2月から、新女性薬として、中将湯等以上、 ラムールを発売しました。ラムールは津村順天堂が経営の根本方針としてきた古い歴史と新しい技術のもと、津村研究所が誇る最新の科学的技術と設備によって中将湯に含まれている成分の抽出に成功したものです。この日本古来の伝統を誇った薬の近代化に成功したことは、漢方薬における新たな概念の幕開けとなり、中将湯の更新と位置づけ、津村順天堂を挙げて大きな期待とともに世に送り出しました。また、薬価事件で合成新薬に対する不信感が日々高まってきたことを受け、生薬の安全性と効果に関心を呼び戻す、いわゆる漢方の復権をかけて、1958、昭和33年にカラーの文化映画「薬草の秘密」という映画を企画し、新東宝の教育映画部に依頼し、ラムールの宣伝を兼ねて全国の都市で上映しました。映画の内容を一言で言えばこうである。西洋医学では純度の高い結晶である有機成分の抽出にだけ新薬の価値を発見しようとしている。ところが薬草の根や葉の部分を加工した生薬は純粋ではない。この純粋ではないところが実は薬草の秘密であって、従来からの有効成分として抽出されている以外の微量成分の中にも薬効として非常に重要なものがある。その秘密に解明の光を当てようとして漢方医学が研究の歩みを続けているというものです。薬草の秘密は当時の文部省が推薦とし、厚生省が選定とする映画となり、どこの都市でもご好評をいただき、社会そのものの関心の高さが改めて浮き彫りになり、結果漢方見直しの先駆的役割を果たすことになりました。先人たちの思いや数々の挑戦を経て、自然と健康を科学するへと踏み固められてきました。婦人療薬中将湯に始まり、中将湯湯以上ラムールの誕生、ラムールの技術開発を土台としてエキスカ流化された一般用漢方製剤の発売、そして医療用漢方製剤の薬価基準修正という形で漢方の復権を見事に成し遂げました。漢方の復権、そこにたどり着くまでには文明開化、そして脱亜入欧がもたらした大きな壁に苦しめられました。1874、明治7年、維新政府は西洋医学の試験に合格したものでなければ医師となることができないという、漢方医学にとっては致命的ともなる法律を発布。さらに、漢方医たちの法改正への請願も虚しく、1895、明治28年の国会で、官位継続願いが否決され、結果西洋医学を勉強し、その上で漢方に興味を持つ医師はごくごく少数となり、漢方の衰退は当然の帰結となりました。津村順天堂の創業は1893明治26年、漢方にとっては逆風の真っ只中にあっても、初代津村従者はこの少数の医師たちの漢方研究に早くから注目していました。そして漢方医や本草学者たちに物心両面で温かい手を差し伸べたのです。西洋化の大きなうねりが押し寄せる中、初代従者はなぜ漢方に目を向け続けたのでしょうか。それは中将湯の意向から日本の伝統医薬である漢方、そして生薬に価値を見出し、その価値を誰よりも信じていたことに他ならないのです。そしてその価値を証明するために、初代従者は科学することに徹しました。中将湯の事業が軌道に乗ると、1924大正13年、和漢薬を主体とした生薬の研究所津村研究所と薬草園津村薬用植物園を作り、一気に漢方・生薬研究の礎を築いたのです。1941、昭和16年の春、初代従者が他界。そのバトンは 長男元太郎に継がれました。初代の遺志を継いだ元太郎は、二代目社長として津村従者を襲名。漢方製剤の作用基準の科学的研究は、将来の医学と薬学における大きなテーマとして人類の前にある。漢方の未知の世界が人類の英知によって一つ一つベールが開かれていけば、それは世界の医学の革命ということになろうとの考えから、漢方を科学するという津村順天堂の社風が築かれました。その後、二代目従者は1957、昭和32年、東京日本橋に漢方専門の中条棟ビル診療所を創設させました。この診療所では、漢方医学の処方によって来診者の手当てをすることで、その結果が診療所に集められることになる。そして、その結果を集積することによって、漢方薬が学理的に認められる土台となる。漢方薬をいつまでも売薬、家庭薬としていたのではそれはできない。明治の漢方医たちは、それができなかったばかりに、西洋医学に敗れ去ったのである。ゆえに、二代目従者は初代の思いを受け継ぎ、漢方専門の診療所創設に執念を燃やしたのです。初代、そして二代に継がれたバトンは、研究所、薬草園、診療所という三つの礎石として結実し、ここに自然と健康を科学するという仕組みが見事に完成したのです。科学する仕組みを築き上げた二代目従者の挑戦は、ここで終わりません。1976、昭和51年、津村医療用漢方製剤が薬価基準に修正されます。この報告を受けたとき、二代目従者は、ついにやったという喜びと同時に、責任の重大さを強く感じました。これからは、病院の医師の需要に常時応じられるよう、供給体制を確立しておかねばならない。薬の量と質、それから価格の安定にも、一段と注意を払わねばならない。そのように、万全を期すためには、中国の原材料の輸入に何としても道をつけておく必要がある。津村順天堂の保険薬の製品は中国にあると、先を読んだ二代目従者は、日中生薬交渉に情熱を傾けました。その歴史と実績、そして信頼の積み重ねが、現在の原料生薬の供給体制へと継承されているのです。これまでも、これからも、自然と健康を科学する津村です。企業の社会価値や経済価値は、過去、現在、未来の持続の中で決まります。ゆえに、津村が考える事業戦略の定義は、長期的な将来を見据え、新たな市場取引を創造し、それによって人々の幸福度を増進させるものであり、その目的は長期利益の最大化にあります。その上で、国内事業の戦略を漢方医学の確立、中国事業の戦略を中国国民の健康への貢献とし、津村グループが一体となり、企業価値の向上に取り組んでいます。戦略を考え固めていくためには、歴史と正しく向き合うことが必然です。なぜ自然と健康を科学するなのかを真に理解することで、未来を想像できるのです。津村の基本基調である伝統と革新の本質について、私たちはこう考えます。伝統とは、歴史と正しく向き合う精神であり、革新とは、未来の創造に向けて果敢に挑戦する精神である。そして、革新の根底にあるのは、価値を見出す力と、価値を信じる力、つまり、信念であると。終わりに、私たち津村は、事業を行う上での原理原則、理法であるプリンシプル、順天の精神のもと、究極的に成し遂げる事業の志であるパーパス、一人一人の生きるに生きるを掲げた理念経営、ビジョン経営を実践しております。このパーパスは創業者津村従者の志であり、 社会公益の一端となる事業を目指した創業の原点です。パーパスは創業の原点と現在、そして未来を結び、私たち津村が社会的使命として、誰一人として取り残すことのない社会を作るという強い決意、究極的に成し遂げる事業の志です。津村ストーリーの最後に、初代津村従者が残した言葉を紹介いたします。世は終始この信念をもって原料を生鮮し、調剤を厳密にし、傍ら文明の学理に基づき、研究に研究を重ね、ただますます薬効の的確を期する。大小幾多の艱難辛苦に遭遇せしも、初一年貫徹を期すべく、百節不屈、ますます優を越し、誠意経営に努力し、来たり。語り、山本雄二。